はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は本日6月27日がビーチボーイズのブルース・ジョンストンの83歳の誕生日ということを受けまして、ハッピーバースデーブルース・ジョンストン特集をお送りしたいと思います。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はジロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて今回はビーチボーイズのメンバーブルース・ジョンストンの、特集ということでございまして、まずはですね、私の曲でビーチボーイズからの影響が色濃いナンバーをはけてみたいと思います。アルバム Love Waits For You より竹迫凛太郎で君たちがいて僕がいる。僕たちは
幸い。今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回は本日6月27日がビーチボーイズのブルース・ジョンストンの83歳の誕生日ということを受けまして、はい、ハッピーバースデーブルース・ジョンストン特集をね、はい、お送りしたいと思うんですが、一発目お聞きいただきましたのは、ブルース・ジョンストンが1963年に発表したセカンドソロアルバム Surfing Round the World に収録されたナンバー Surfing Round the World をお聞きいただきました。
はい、
このアルバムは後にブルース&テリーを結成することになるテリー・メルチャーがプロデュースを担当しておりまして、うん、この曲はブルースとテリーの共作となっています。うん、このアルバムはですね、まあ、いわゆる1960年代のサーフミュージック前とした、まあ、内容なんですけれども、はい、ボンビャクの、サーフバンドとは、まあ、一線を画す、うん、まあ、ちょっとプロフェッショナルの音作りがされてるんですよね。ほうほう、まあ、この辺が、まあ、さすがテリー・メルチャーというかブルース・ジョンストンというかそういうところなんですけれども、
はい、
まあ、その後ね、このブルースとテリーはコンビを結成していろんな曲を出していくことになるんですが、次はそれをかけてみたいと思います。
はい、
テリー・メルチャーと結成したブルース&テリーですね、これが1966年に発表したナンバーを次はお聞きください。
はい、
ブルース&テリーで Don't Run Away。 はい、ブルース&テリーで Don't Run Away をお聞きいただきました。
はい、
ブルース&テリーの1966年の、彼らにとっての最後のシングル Girl It's Alright Now の B 面曲でございます。
はい、
これはブルース・ジョンストンとマイクラブの共作ということになっていまして、
はい、
テンションコードと転調を多用したこう甘い奥深い世界観はですね、どことなくブライアン・ウィルソンに通ずるものが、あるかなと思います。山下達郎がですね、ビッグウェーブのアルバムの中で Only With You っていう曲を作ってるんですけど、その曲がこの Don't Run Away のオマージュっていうのは、まあ、ちょっとした、有名なね話でございますけれども、Don't Run Away をカバーすればよかったんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、
うん、
達郎さんの思いがあったんでしょう。
うん、
まあ、そんな一曲でございました。
はい、
ブルース・ジョンストンはですね、1965年に、ツアーでのねブライアンの、ベースの代役としてビーチボーイズに加入します。
はいはい、
でその後ブライアンの不調を埋める存在としてバンドになくてはならない存在となっていきまして、
はい、
ビーチボーイズでも名曲を残します。次はそんな一曲をかけたいと思います。
はい、
1970年のアルバムサンフラワーより、ビーチボーイズでディードリー。はい、ビーチボーイズでディードリーをお聴きいただきました。
はい、
この曲はブライアン・ウィルソンとブルース・ジョンストンの共作ということになってます。
はい、
すごくねポップな、うんうん、なんか可愛らしい曲で、
うん、
まあ、いわゆるソフトロックっていう感じですね。
うん、
先日亡くなったロジャー・ニコルスの世界観に通ずるような、まあ、こういう曲はちょっとブライアンとはまたやっぱ 違って、ビーチブルースに新しい風を吹かしたんだなっていう気がします。そんなブルース・ジョンストンは1971年のビーチボーイズのアルバムサーフズアップの後にですね、マネージャーと対立してしまってビーチボーイズを一時脱退します。
はい、
その後3人組のユニットカリフォルニア・ミュージックというのを結成して3枚のシングルを残しました。うん、次はその3枚のシングルのうちの一つをねちょっとかけたいと思うんですけれども、
はい、
ビーチボーイズのカバーとなってまして、なんて言うんでしょうね、1974年という時代もあるのか、ちょっと AOR プレ AOR 的なニュアンスがある感じで、すごくセンスのいいカバーだと思います。次はそれをおかけしたいかなと思います。カリフォルニアミュージックで Don't Worry Baby。はい、カリフォルニアミュージックで Don't Worry Baby をお聞きいただきました。
はい、
1970年代に入っていわゆるウエストコーストのロックってものがすごくこう人気が出てですね、イーグルスだったり、
はい、
クロスビー・スティルス&ナッシュだったり、
はい、
ドゥービー・ブラザーズだったりアメリカだったり、いろんなのがいるんですけれども、はい、まあ、やっぱりこのコーラスを重視したこう爽やかなサウンドっていうのがこのウエストコーストの売りだったんですけれども、
はい、
だけどそれの原点って何って考えた時、ビーチボーイズだろうと、これはデビッド・クロスビーも言ってるんですけれども、だからその60年代のそのウエストコーストの原点である彼らの音楽をもう一度70年代のニュアンスで再現したらもっといいものができるんじゃないかっていうようなコンセプトでね、このカリフォルニアミュージックっていうのはあったっぽくて、ブルース・ジョンソンはそれを考えたんですよね。これはそんなに売れなかったんでしょうが、まさに体現してるというか、
はい、
もっともっとそういうビーチボーイズのリメイクを聞きたかったなって思いますね。はい、まあ、そんなわけでブルース・ジョンソン特集、次がラストなんですけれど、最後は1977年に発表された彼のサードソロアルバム Going Public よりです。1975年にバリー・マニローに提供して全米ナンバーワンヒットとなった、まあ、彼の最大のヒット曲の、セルフカバーとなります。
はいはい、
最後はそれをお聴きください。
はい、
ブルース・ジョンストンで I Write the Song。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでハッピーバースデーブルース・ジョンストン特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回は新譜中心にその時々の気分に合わせた選曲で気ままにお送りするプログラム、今夜のミュージックレシピです。
はい、
どんな楽曲が飛び出すのか、どうぞ楽しみにしておいてやってください。
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。